それにもかかわらず、多くの国々では、いわゆる健康管理機関によって制定された規則に、そうした非科学的で違法なテストが課せられているのだ。どうしてこういうことが可能なのか？おそらく、これは、多くの人々が善良にも無視している事実。すなわち、そのような規則を課しているほかならぬ健康管理機関そのものが業界に牛耳られており、後者は、動物に対して当てにならないテストを、それが当てにならないというまさにその理由で実施するように圧力をかけている、という事実に帰することができよう。動物実験は、新しい大規模な薬害が発生するたびに、いつでも製薬業界に必要なアリバイを提供している。そのことに気づいている人は大変少ない。それには理由がある。多くの市民は、当局の規則はちょうど盗難や強盗を取り締まる法律のように、自分たちの利益にかなっている、と思っているからであるロックフェラー製薬グループか今世紀初め、自社製品の消費促進のために教育委員会にいかに財政的援助を行ったかについては、世界医薬産業の犯罪に説明されている。現時点でも多くの人々は、生体解剖は物事の秩序維持のために不可欠だとみなしている。人間の強い群居本能が、他の多くの重要な障害と並んで、早急な改革への道に、またもや立ちはだかっているのである。宗教的側面から、論理的なものよりは扇動的なものに傾きやすく、事実よりはフィクションに魅了され、目にはっきりと見えるものよりは隠れたものを信頼しがちなのが人間の本性であるにもかかわらず、多くの人々は、人間は優れて理性的な存在であると固く信じている。たとえドラマの登場人物の悪ふざけよりも、国会議員のおどけた仕草の方が市民生活にはもっと重要な影響を与えると分かっていても、テレビの3分ドラマの方が、議会で進行中の出来事よりも、熱心な多くの視聴者を獲得する。多くの人々は、マルクスやアインシュタインの業績よりも、子供時代に耳にしたおとぎ話の方を長く記憶に留めるものだ。二人の思想が世界の社会的、政治的構造を根底的に変えたにもかかわらず、大部分の人が二人の本すら読んだことがないのだ。1988年、新聞はさも驚いたふりをして、世界最強の権力者が決断に際して星を頼りにしており、先制術者の押し付けは、大統領職の日常業務にも支障をきたし始めている。とロナルド・レーガン大統領の元補佐官の一人ドン・リーガンが暴露したと報じた。しかしながら、これには何ら驚くべきことはない。いつの時代も支配者や征服者は、アドルフ・ヒトラーから遠い昔のバビロニア人やアッシリア人に至るまで、まさに同じような魔術への依存によって心を悩ませてきたのである。偉大な人々の中には、ブッダ、モーセ、イエス、モハメッドといった預言者や偉大な宗教の創始者のように、この人間の特性を高貴な目的のために利用した人もいる。しかし、多くの人間はそれを自らの個人的利益のために利用してきた。論理より魔術を当てにして、業界に恩義を着せられている健康管理機関によってひたすら商業路線に沿うよう組織された近代医学は、税を絞り取る政府と慣れ合いながら、以前は教会が担っていた役割を巧みに引き継いだのである。免許を持つ医師たちは、この新しい宗教の助手な司祭であり、遠慮がちな患者たちは何も疑わずに彼らの手に財布と盲目的信頼を委ねるよう要求されるのである。これは事実と虚構を大変巧みに融合して勝ち得られてきたため、一般信者患者ばかりでなく聖職者医療関係者自身もしばしば事実と虚構を識別することができないほどである。今日、大多数の人々は、公認の科学試験所で動物が受けている真しがたい拷問を、意識的に無視するか、おなじみの安心感を持って大目に見ている。しかし過去においては、ほとんどの人々が魔女を火炙りにすることは人道主義的な処置であり、 それに反対するのはただ無知な人間だけであると考えていた。なぜなら、それは人間を悪魔から守るのみならず、火によって魔女の心をも浄化するからである。同じような気持ちで今日、最も残酷な動物実験が、人間にとってばかりでなく動物自身にも、神の恵みであると不用意に信じ込んでいる人々がいる。これは、生体解剖が役に立つものだという信仰は、近代医学の卓越性に伴う必然的結果であると圧倒的多数の人々が宗教教義のように教え込まれてきたからであり、その手口は宗教が人々を回収させるために用いるのと同じ手口なのである。証拠もない一人よがりの主張を継続的、組織的に繰り返す。手始めは子供の時から、信じようとしない者には脅しをかける。やがて、信仰は深く根付いた確信。言い換えれば冷静な思考を一切受け付けない盲信となる。ものを理性的に考えないということが、いかなる信仰にとっても必要な条件である。信仰がひとたび理性の助けなしに植え込まれたならば、それを理性的論拠によって消し去ることは至難の業である。それは一種の迷信となったのである。ブリタニカ百科事典は、迷信を次のように定義している。非理性的な感情、とりわけ恐怖感情に基づいていて、容易に信じられやすいという特徴を持つ。また、そうした心情に基づいて行われる。あるいは慣習。特に信者以外の人々によって、合理的根拠に欠けるとみなされる宗教的体系兵の信念。神秘的あるいは超自然的なものに関する容易な信じ込み。またはそうしたものに対する崇敬。この迷信の定義は、宗教そのものと同じく、近代医学は優れているという信仰にも同じように適用できる。近代医学という宗教を語ることは、近代医学という迷信を語ることでもある。そして、この医学が演じる様々な儀式は、白衣の司祭たちの財政的収益及び権力と密接に結びついている。さらに言えば、これらの収益のライオンの分け前に預かるのは、実際の権力を構成する医薬産業の大物たちなのである、世界医薬産業の犯罪。参照。ワクチン神話は、近代医学が巧みに人々に押し付けた最も広範囲にわたる迷信であるが、同じ理由で、最も利益を上げているのもこのワクチンである。このワクチン神話は、それを支える科学的論拠など何一つないにもかかわらず、最もしぶとく生き延びる神話の一つであり続けるだろう。種々の伝染病はすべての国で、ワクチンやその他の療法が導入されたかどうかに関係なく、蔓延したかと思うと下火になり、やがて事実上消滅していった。と言っても今や過言ではない。その結果として唯一明らかになったのは、種々のワクチンによって引き起こされた広範な薬害である。イタリアやフランスで我々が知っている医師の多くは、医師業を続ける組合免許を保持したいと思ったら、子供の患者に予防接種をすることを拒絶するわけにはいかない。しかし彼らは、自分の子供にはワクチンを接種しない。西ドイツのゲルルトーブフ・ルトーブフ・アルト医学博士は、自分の子供が天然痘の予防接種によって植物人間になってしまったことにショックを受け、世界規模の研究に着手した。その結果、天然痘で死亡した者はこの間一人もいないが、その代わり、予防接種により死亡した者は何百人もいることを証明し、西ドイツでの強制的接種を事実上廃止させた。アメリカ合衆国では、人口法的に予防接種を避ける方法について親のためにガイドラインを発表した弁護士が何人かいる。また、予防接種で害を受けた患者を探し出して、そうした致死性薬物を製造した製薬会社を訴えている者もいる。これはかなり効果を上げており、今日、製薬会社の多くは、 政府がワクチン接種を義務化し、訴訟による被害を補償しない限りワクチン製造を拒否すると迫っている。しかし、各国政府の多くはそれを拒否している。いわゆるワクチン接種は祝福すべきものだという鳴り物入りの信仰は、これからも近代医学の最後の死の儀式の一つとして止まり続けるだろうと予言してもよい。というのは、製薬会社にとってその収益はあまりに大きいからだ。おそらく接種廃止までには来世紀までかかるだろう。事実、それは業界にも州にも大変な儲けになるので、多くの場合、無料で奨励され押し付けられるのである。しかし本当のところ、誰がそのツケを払っているのだろうか。もちろん、納税者である。近代医学。画家学というよりは宗教であることを示すもっと適切な例が、次のエピソードである。チューリッヒ州立病院である聡明な若い患者がアキレス腱を切り縫合してもらったが、数日間、薬を飲むように言われた。剣を塗ってもらってなぜ薬を飲まないといけないんです？体全体に悪影響を与えるんじゃありませんか？いや、いや、その薬はあなたの剣だけに効くようになっているんだ。白衣の司祭は嬉しそうにこう答えたものである。スイスの先端を行く病院の医師が人に笑われることなくそんなことが言えるということは、近代筆医学がどれほど一つの宗教としてまかり通ることに成功しているかをよく示している。宗教ならば、信者は何も疑わずに盲信を求められ、科学のように、議論、討論及び証拠を求められることはない。精神病理学的側面から、サディズムとは非常に醜い言葉で、大変醜い精神病理、すなわち精神の病を定義するのに使われる。生体解剖者は、ただ金銭欲しさ、あるいは教授職にありつくために残酷な実験をしているのだと言い立てられても、冷静にそれを受け取ることで知られている例へば、西ドイツの最も著名な外科医、ユリウス・ハッケ・パール教授は辞書の一つで、今日、私は動物実験を嫌悪する。しかし、かつてただ教授になりたいためにそれを行った時期もあった。と告白している。しかし、生体解剖者で、サディストと言い立てられて平静でいられる者は見たことがない。彼らはこうした申し立てに泡を吹いて反論する。ちょうど精神病理学者が、あなた方の方がおかしいのではないか。と言われた時のように、生体解剖者はすべてサディストであると信じるのが誤りであるなら、動物実験所にサディズムがはびこっていないと信じるのもまた誤りである。それは間違いなく蔓延している。事実、この深刻な精神病理慢性の精神障害に侵され、かつ動物嫌いの男女一般的には男の方が多い。にとって、生体実験所での仕事に携わる以上、にやりがいのある、報酬の多い仕事が他にあるだろうか。フェルディナッド・デイレオ教授は、イタリアのナポリ大学で外科の教鞭を取って半世紀余りだが、最初の講義の後、彼の袖を引っ張って、動物実験はいつ始まるのですか？と熱心に尋ねる学生が数人はいる。と我々に語った。しかし今日、若い学生の多くは、動物実験を好まないか、またははっきりと拒絶する。サディズムの心理的問題は、1976年1月にイタリアで出版された罪なき者の虐殺で検証されている。ここに、今世紀初頭に行われ、今日でも繰り返し行われている実験例をいくつか挙げてみよう。これらは理性の裏付けなしに必要に行われ、ただ、深刻な精神障害としてのみ説明し得るものである。ハドウェン博士によると、1920年代には、その数は年間10万から18万件に及んでいる。しかし60年後、制限が厳しいと言われている法律が実施される一方で、その数は内務省の統計によれば、 英国だけでも550万件に上昇している。これ以外に、生理学者が密かに行う無許可の実験や、免許なしにできるため報告義務のない生理学教育研究所での実験や、さらに軍の行う大量の実験、英国ではポートンダウン、合衆国では海岸沿いの各地、がある。後者はマーガレット・サッチャーのような政治家が熱心にその必要性を説いている。次に紹介するのは、年ごとに出版される無数の実験報告から無作為に抽出した2つの概要レポートである。コロラド大学霊長類実験所では、猿の新生児を無猿や馴染みの環境などから引き離して悲嘆の感情を刺激し、それに伴う健康不良状態をブレインインプラントなどによってモニターした。この残虐行為に対して、国立精神衛生研究所から10万ドルの助成金が当てられた。ノースカロライナ大学の医学・生理学部の F.L. エルドリッチ、D.E. ミルホーンおよ J.B.T.G. ワルドロップは、不特定多数の猫を手術して脳の一部を除去し、踏み車に縛り付け、残存した脳の部分に電極をはめ込んだまま歩かせた。動物たちは、麻酔もかけてもらえず、クラーレのような麻痺剤を服用させられたものもある。結果、処置を施されない動物は踏み車に対して異なる反応を示した。生体解剖を支持するグループの宣伝文句の一つは、動物実験は人体実験を不要にするというものである。しかし、その逆もまた真である。それはすでにドイツの医師ウォルフガング・ボーン博士によって1912年に予言されていた。彼は医学誌、アーズ・ティクン・ミティ・ランゲンジュ 7/8 号に校書いている。生体解剖の普及によって成し遂げられたことが一つある。それは人間に対する科学的拷問と殺人の増加である。この増加はさらに続くことが予想される。なぜなら、これは動物生体解剖の論理的帰結だからである。動物実験300件の移植実験に全て失敗し、一匹も生存しなかったという記録を持つ、資格を書いた外科医レオナルド・エル・ヘイリー博士が、ロマーリン大学センター・カリフォルニア。で、1984年、心臓疾患があると言われた新生児の心臓に、一切麻酔も施さずにヒヒの心臓を移植したとき、ホーン博士の予言を思い出した人も多くいるに違いない。しかし、全米のすべての主要マスコミは、この生体解剖者の愚かな行為を、歴史的躍進、輝かしき偉業と絶賛した。この新しがたい常軌を逸した行為の詳細については、前述の世界医薬産業の犯罪に詳しく記されている。1984年11月6日付のニューヨークタイムズ。紙で、ローレンス・K・アルトマン医学博士は、新生児が呼吸をするたびに歴史が作られていく。それは近年の胸躍る、また重要な可能性を秘めた医学的事件である。と激賞した。もう一人の生体解剖信奉者で、主要なアメリカの数誌に寄稿しているチャールス・クラウ・サマーは、タイム。市場で、フェア赤ちゃんは、高貴な目的を達成するための手段として徴収されたのだ。と大げさに述べている。実験所の何百万という動物が、同所の精神病室者から何ヶ月も何年間も受けているのと同じ拷問を、この痛いけなフェア赤ちゃんは死ぬまでの3週間、耐えねばならなかったのである。このサディスティックな手術を承認したとされているその子の母親が、自分の名前を伏せておきたかったのはもっともなことである。間違いなく失敗が分かっている残虐な愚行を、人道主義的成果だとか医学的、躍進だとか褒めたたえるクラウサマーやアルトマンのようなマスコミ代理人のご立派な記事を通じて、実験者たちの知性のみならず、大衆の感受性も時が経つにつれて鈍くなっていく。英国で最も権威ある医学誌、ランセット。同誌1987年1月31日号で、オックスフォードのジョン・ラドクリフ教育病院において、未熟児8人に麻酔なしの開く胸手術が行われたことを、 いつも通りの職業的よそよそしさで報告した。何社かの新聞社がこれを取り上げたが、もっぱら問題にしたのは、新ナマコが手術時に鎮痛剤を投与されたかどうかについてであった。鎮痛剤には麻酔効果は全くない。アスピリンは鎮痛剤である。新聞記事から、新生児に麻酔をするかしないかの議論は今に始まった議論ではないことがわかる。麻酔のショックの方が痛みのショックよりひどいという口実のもとに麻酔を拒否する外科医もいれば、例によっていつもの通り。それに反対する者もいる。1987年4月12日付アメリカのパレード。死の報告。医師たちは長年その問題に取り組んできた。1970年カリフォルニア州パームスプリングスで開催された麻酔学者の会議で、一人の医師が未熟児には麻酔の必要はなく、押さえておくための粘着テープさえあればいい、と述べた。これが、150年に及ぶ生体解剖教育と影響の結末だったのだろうか。最近のケースを見てみよう。これは宗教、無知、サディズム及び精神病室のごったまぜから生まれた台本で、もしフィクション作家がこれを書いたら、気でも狂って頭がおかしくなったのではないかと言われること受け合いである。1988年5月9日、トリノのスタンパーセラ。紙はイタリア全紙を出し抜いて、一面に次のようなタイトルを掲載した。彼らは犬を使ってキリストの受難を実験している。医師と専門家たちは、キリストの聖布が復活の際に血の染みがついたことを証明したいと思っている。罪なき者の虐殺。の第1ページの初めの文章はこうである。キリストの十字架上での苦しみの時間を検証するために犬が十字架にかけられている。スタンパーセラ。紙の記事の抜粋は以下の通りである。